はい、ラジオです。では、いよいよ、上級者編ですね。イントロダクション編、初級編、中級者編と来て、上級者編に入ります。で、上級者っていう定義が、まあ、まず、一つが、限られた時間の中でものすごい、時給換算したらね、すごく超効率的に、高時給できちんと継続的にネットビジネスで収入を稼いでるっていうのがまあ上級者ですよね。まあそうじゃないとね、本当に時給300円だけどめっちゃ月商1000万ですとか言ってたらね、大変じゃないですか。何してんだかみたいな感じでね。まあ一時期そういう時期があるのはしょうがないんですけども、もうずっとずっとそういう状態っていうのはちょっと、まあそれはもう上級者とは言えないわけであって。で、まあレディオミーティングで言うとね、まあ女性陣で実はね、まあこの上級者に該当するのがやっぱり、焼き芋さんは本当にもう、電脳 100% でね、もうサクサクサクっと、リサーチして仕入れてね、でいっぱいいっぱい売ってるっていうのがもう本気出したら全然できる方なんで、僕は上級者ですよね。で高崎さんも店舗せどりはもうね、月商100万ねマークして、で今も安定的に月収5万円ぐらいブログで稼いでるから、これまたすごい状態なんですよね。でシオンさんもね、会社経営をしながら、まあ、短い時間でサクサクサクっと、ね、店舗ヘルビセドリで安定的に稼いでらっしゃるね。この女性陣3人はね、もう上級者と言っていいかと思います。で、皆さんね、この3人何がすごいってね、お二人は主婦でしょ？お子様いる中でもね。で、ね、焼き芋さんなんかちょっと、詳しいことは言えないんですけども、結構、すごく制約がいろいろあって、めっちゃ限られた時間と状況の中できちんと活動してらっしゃるし、高崎さんも詳しいこと言えないんですけど、実は結構なお仕事されてて、大変なお仕事されてて、でシオンさんに至ってはもう会社経営しながらなんで、その中でやってるっていうのがやっぱすごい。でこの3人に共通するのはね、実はね、三人とも結構ななかなかのノウハウコレクターだったんですよね。私よりね、結構いろんなネットビジネスのキャリア積まれてらっしゃって、そんなことしてたんですかみたいな。実はね、すごい。まあ、一番すごいのはね、三人の中でもやっぱり焼き芋さんで、まあ、やってきた手法の数も、つぎ込んだ額もね、金額もなかなかのもんがありますからね、すごいんですよ。で、まあ皆さん、その3人ともね、初心者時代、初級者時代ね、初心者って言ってたみたい、初級者時代になかなか思ったような成果が出ないんで、まあ例えば店舗せどりやってたけど諦めて別のことして、でブログやったけどやっぱダメだからまた諦めて YouTube してとかね、なんかそんなことを結構な勢いでやってた方なんですよね。うん。3人ともね。うん。で、ここ2年ぐらいは、まあ、レディオミーティングに入られて、結構、まあ、安定したというかね、結構、ちょっとどなたとは言いませんけど、私に、何々やりたいんですけど、とか、何々に入りたいんですけど、というね、その塾とかスクールとかね、個別コンサルとか、結構相談が来て、私が、やめとき、やるべきじゃないよってこう止めてやってないっていう状況なんで、まあ止めるために僕はいるみたいな感じなんですけどもね、非常にいい私の有効活用してるんじゃないかなと思います。それだけでレディオミーティングに入ってて、実はトータルで得してるっていうね、そういう高額なやつに入らずに済んでね。でなんで私止めるかちょっと、実践時間がないから止めてるわけで、実践時間があるんだったら、じゃあやってみますかっていうことも言えるんだけども、どう考えても実践時間がないのに入りたがる。 やりたがるっていうね、まあ、ノウハウコレクターの血が騒ぐんでしょうね。まあ、これ本当は、まあ、笑い事じゃなくて、今、初級者の皆さん、肝に銘じていただきたいんですけども、だからそういう意味でね、レディオミーティングに入って、本当に月々、まあ、いつでも辞めれるでしょ？ね、最低限の、本当に最低限だと思います。神コスパだと思います。だって、セドリのスクールとかでも、本当最低でもなんか月4、5万とか、なんか高かった7、8万、なんか半年で60万とか、バカじゃないのみたいな。だってあんなの、手法を学んで実践すりゃいいだけなのに、なんでそんな、ね、しかもあれ、最初に払わなきゃいけないでしょ？ 60 万だ、70万だ。で、なんか24回払いですよとか、48回払いだったら1日あたり、なんか、ちょっとですよとか、わけわかんない。ね、そういう宣伝に、ね、心動かされて入っちゃうんですよね、結局ね。で、結局稼げずに48回払いの人ってもうずっと4年、3年ぐらいずっと、あれですよ、そのスクール代とか払い続けてるだけみたいなね。もう何度も言いますけどね、8割、9割の人がね、そういうの回収できずに辞めていくんですから、もう迷ったら入るなっていうことですよね。本当に。やめといた方がいいです。もうよっぽどの覚悟があって、やる時間もちゃんと確保してね。うん。あとは何か一つのことできちんと結果出して、で、そっちの方で稼いでるからその稼ぎ全部使うぐらいのつもりでやるのはまあありだと思います。ね。本当に。ほんとろくなことないです。工学塾、工学スクールとかね。で、教材もね、買っても多分ね、する時間ないから、ほんと買わない方がいいです。うん。ね。もうだから私、教材とか売りたく、自分では売りたくないんですよね。で、買ったってほんと8割、9割の人が結局買っただけなんですよね。だからほんとにもう、そういうの販売するのって、ボロい商売で、ね。サポートつけますって言っても誰もサポートとかね、依頼してこないしね。まあ、そんなもんなんです。まあ、そういうことで上級者の方ね、まあ中級からもうすぐ上級者っていう方も上級者ですよっていう方もね、本当に、何をやるかじゃなくてね、何をやらないか。ね。もうそれを考えるのがすごく大事なわけで、まあこれ初級者の方も中級者の方も全部共通ですけどもね、何をやるんじゃなくて何をやらない、いっぱいやりたいことができるんですよ。で、その中で何をじゃあやめとこうかなっていう話の取捨選択になってくると思いますので、まあ本当そういうのをね意識した方がいいと思います。で結構いろいろやってみてノウハウコレクターになってで見なきゃ結局わかんないっていうのも実はね、真理は真理で、先ほどの女性さんにね、まあ皆さんノウハウコレクターで痛い目にあってきた、痛い目にあったから今があるっていうのもあるし、まあそのノウハウコレクター時代にいろいろやったことが今になってね、回り回って1周2周3周回って今役に立つとかっていうのはすごく実はあったりするんで、まあそれはそれでいいんですけども、でもやっぱほとんどの人がね、お金だけ払って結局ネットビジネスを断念するっていうことになっちゃうんで、まあできるだけ初心者で、じゃないや初級者のうちはもうお金使わないっていうのはすごく大事で、何か一つのところに一本に絞ってということです。で、上級者ですね、上級者になったら何するかって、もうその、とにかくね、時間捻出ですよね。要は時給上げるっていうことです。で、今までそのね、月に40時間かけて、時給5000円だとして、月収20万円ぐらい稼いでたっていう人はね、その時間をもうちょっとギュッと詰めてね、これまでより10時間ぐらい効率化して、その10時間で何か新しいことの勉強っていうのがやっぱり理想的だし、そうすべきだと思います。で、なかなかね、それはまあ、理想論なんで、実際は、その作業時間増やして、増やした時間で何か新しい手法の勉強をするっていうことになると思うんで、これがもう、初級中級時代と比べて地獄の苦しみっていうか、もう、誰も、 ね、誰もが苦労する話なんですよね、実はね。で、だからみんなその今まで今稼げてる状態ですごくね、もう満足しちゃって、なかなか新たな一歩が踏み出せないっていうことはすごくね、よくあるパターンで、まあ、レディオミーティングで言ってもね、今専業でちゃんとやってるジゴワットさんとか沢田さんなんか、まあ、こっからどうするか。ね、まあ、ジゴワットさんなんかね、もう割り切ってプレイヤー一本、スーパープレイヤーの道を選んでるから、それはそれですごくね、素晴らしい決断だと思いますし、まあ、沢田さんなんかもね、やっぱりこう、あれこれせずに、やっぱり自分のできることをきちんと地に足をつけて、コツコツコツコツやってるから、本当に毎月毎月堅実なね、専業として十分な、結果を毎月毎月コンスタントに出し続けれるようになったっていうことで、非常にお二人とも素晴らしいと思います。で、マキューさんとかね、チャーさんなんては本業がすごくちゃんとね、めっちゃ稼いでるしね、多分本業も楽しいから別にネットビジネス専業になってないだけでね、本当そういう生き方も素晴らしいと思いますし、で、伊藤さんみたいにガーッとやってガーッとやってね、ちゃんと専業としてネットビジネス一本として、素晴らしい結果出してるっていうのも素晴らしい状況ですよね。で、こっからどうするかっていうのがすごくね、やっぱり一番の素晴らしいのはやっぱ副業もちゃんとしながら専業でもめっちゃ稼ぐっていうのはすごいですよね。私とサボテンさんのインタビュー音声とか聞いた人はわかると思うけど、まあ、サボテンさんなんて月に500万コンスタントに毎月稼いでるけど、やっぱ不安だから本業の方やめれないっていうぐらいですからね。それぐらい自分が経営者としてビジネスするっていうのは本当にね、生半可なことじゃないし、で、収入の柱はやっぱ一本ではなかなか厳しいもんがあるっていうのはもう紛れもない事実ですので、やっぱ収入の柱を2本、3本、4本、5本、できるだけ多く、作るっていうのが、やっぱ上級者のやるべきことだと思います。で、そのためにやっぱりね、前の音声でも言った通り、正しいパクリ方、何をパクるか、何を TTP 徹底的にパクるかっていうのはすごく大事な選択だと思いますんで、で、その時にやっぱりガーッとね、投資するっていうことですね。まあ、だから、セドリなんていうのはね、その手法の場合はお金じゃなくて、時間ある程度かけて、ね、多分、なんていうのかな、コンサルとか、そんなに、上級者まで行った人が、そのコンサル、個別コンサルとか高額スクールで、なんか、ね、時間を金で買うっていう感覚とかならなくていいとは思うんですよね、おそらくね。まあ、お金あったらいいんですけどね。全然。ただもう、そこまで行ってる人は、ある程度、ちょっとヒントもらったら自分でパッとできるはずなんで、そんなにお金使わなくてもいいかなとは思いますよ。うん。本当に、セドリ物販においてはね、ちょっときちんとしたノウハウだけを入り口だけきちっと学べば、あとはいらないのなんかな、月に5万とか6万とか、なんか半年で50万とか60万とか、もういらないと思います、全然。だから私ね、そんな、初心者、初級者の方は最初大事だからね、時間と労力すごく惜しみなくつぎ込んであげなきゃいけないから、ある程度高額にするんですけども、ある程度結果が出始めた人はもう、そんな高いお金取る意味ないなと僕思ってるんで、中級者までは、まあ、私の場合はツアーが含まれてるんでね、だから月に3万、4万とかいただいてる方に関してはね、うん、だから全然コスパいいし、本当に、神コスパだと思います。自分で言うのもなんですけども。うん。で、サイトアフリエイト、ブログとか上半身を、きちんと教えようと思ったらね、ほんと月5万じゃ安いと思います。だから月5万とかで、ものすごいちゃんとした個別コンサルとかやってくれる人、そのブログとかアフリエイトとかで、そういう人を見つけたらすごいラッキーだと思うし、まあ、 安かろう悪かろうの可能性ももちろんあるんですけども、やっぱ相場的に5万とかでそんなことちゃんと教えてくれる人は、やっぱブログ情報発信あたりにおいてはすごくいいと思います。それぐらい教えるのはしんどくて、割に合わないです、はっきり言って。だから私が今上半身を教えてるね、伊藤さん、伊藤さんしかいないんですけど、まああとちょっと個別でね月10万いただいてる方が2人いらっしゃるんですけども、まあ伊藤さんなんてね、10万ももらってないし、本当に神コスパ超えて鬼コスパだと思います、私のその指導のコスパは。だってそんなんでね月100万稼げるようになってんだから、もうどんだけ費用対効果いいんだろうっていうぐらい羨ましいな。私もそういうのね、そういう人に巡り合いたかったなみたいな感じですよ。で私は今ね全部で月20万ぐらい、いろんな指導、メンターへの個別コンサルとか、まあ、メルマガ塾もそうですし、まあ、全部トータルで約20万ぐらい毎月払ってます。そういう自己投資ですよね。ものを教わる勉強するっていうことに関して、でまあそれはもう稼げてるからですね。だいたい今100万稼いでて2割当てるっていう感じなんですけども、まあ2割ぐらい、10万の人だったら2万ぐらいまでっていう、まあ10万で2万って結構、あでも10万で2万といっか、そんなもんか。まあ3割ぐらいまでいいんじゃないかなとは思うんですけどもね。まあちょっとまあいろいろその方の状況にもよるんで何とも言えないんですけどもね。まあとにかくその辺のね、何を2本目3本目の収入の柱に持ってくるかの取捨選択決断と、で誰に教わるか、どういうふうな投資をするかっていうのがやっぱ上級者に、求められることで、あと最初に言った通り時間の捻出ですよね。プラスオンで時間を増やすか、今までの時間をギュッと短縮するかのどっちかっていう話で、まあ本当その辺がね、やっぱやることいろいろあります。ものすごくね上級者になってきたらね、で初級者時代に悩んでたことが本当もうどんだけ楽だったかっていうのがね、ものすごくわかりますね。もう私なんか今もう泣きそうですね、毎日ね。うわもう本当もううわしんどいな、大変だなって思うことばかりなんですけども、なんとか頑張ってますんで、皆さん一緒に頑張ろうぜということで、まとめますけども、はい、じゃあちょっと最後だけ長くなっちゃいましたね。18分ぐらいになっちゃいましたけども、以上、イントロダクション初級者編、中級者編、上級者編とお送りいたしました。皆様のお役に立てば幸いです。レディオでした。失礼いたします。